今回のテーマはウイルス性肝炎を知ろうということで、まず肝臓の知識をいただこうと思うのですが、肝臓とはどのような働きをする臓器でしょうか。
はい、肝臓っていうのはなかなか意識に上らない臓器というふうに感じていらっしゃる方が多いんじゃないかなと思います。例えば心臓とか肺、あるいは胃腸ですと、どこにあって大体どういう働きをしているのかというのは、まあ、意識に上ることが多いんですけど、はい、肝臓はどういう働きしているかというのは一般の方にはなかなか難しいんではないかなと思います。まず肝臓の働きを知るには、肝臓がどこにあるかということが大事だと思いますけれども、はい、どこにあるかと言いますと、まあ、体の胴体ですね。胴体は大きく胸とお腹に分かれるんですけれども、肝臓はその中間にあるというふうに考えていただければいいと思います。お腹の中の一番上の部分にあって、胸のすぐ下にあるということになります。
じゃあ胃の部分よりちょっと上にある臓器なんですね。
そうですね、そうですね。ちょうど真上には心臓と肺があって、下には胃腸が接しているということになりますので、まあ、どういう働きしているかと言いますと、胃腸と心臓とか肺を橋渡しするような働きをしているということになります。具体的に申しますと、胃腸、まあ、消化管で吸収された栄養素ですね、それは直接心臓に戻るわけではなくて、肝臓に一旦入って人の栄養に作り変えてもらうと、そういった働きをしているということになります。例えば牛の肉とか豚の肉食べても、それは人の栄養素になって心臓に渡されると、そうすると全身に届けてもらえるという働きをしているということになります。もう一つ、食べ物からはいいものばっかりではなくて、アルコールとか薬とかいろんな毒素も入ってきます。まあ、そういったものも肝臓が解毒してから心臓に渡すと、そういった働きをしているということになります。まあ、毒素を解毒して心臓に渡しますと、いずれは腎臓に行っておしっこに捨ててもらえると、あるいは肝臓には腸に戻す管もついております。それは胆管という管で、よくご存知だと思いますけれども、胆石ができることで有名な管ですね。そこに解毒した物質を肝臓は捨てていると。ですので、まあ、まとめますと、肝臓は食べ物から栄養素を作って全身に供給する働きと、もう一つは体に有害なものですね、不要なもの、そういったものを解毒して捨てると、そういった働きをしているということができるかと思います。
では今回のテーマ、肝炎というのは、ま、漢字で見ますと、その肝臓の炎症というふうに取れますけれども、う、ね、うん、どういう病気なんですか。
まさにおっしゃったように、肝臓に炎症が起こったということなんですけれども、炎症という考え方がなかなか分かりにくいと思います。簡単に言いますと、例えば扁桃腺炎とかですね、皮膚にできた、まあ、ニキビとか腫れ物、ああいったものが炎症ということができるかと思います。つまり赤くなって腫れて痛みがあって熱を持つと、まあ、そういったものを炎症というふうに言います。ですので、肝炎というのは、ああいった現象が肝臓の中に起こっているというふうに考えていただければいいかと思います。ただ炎症には、急性の炎症と慢性の炎症とありますけれども、さっき言った扁桃腺炎とか腫れ物といったものは、まあ、急性に属するもので、結構症状が強いものですね。まあ、慢性の炎症というのはなかなか症状出ないんですけれども、程度の軽い炎症がずっと何年も続くと、そういったことが起こっているということが言えるかと思います。
なるほど。その原因は、今日のテーマであるウイルス性の肝炎というウイルスだけなんですか。ウイルスじゃないこう出来物を作ったり、この炎症に導く肝炎もあるんでしょうか。
そうですね、まあ、炎症を起こす原因というのは非常にたくさんあります。肝臓の場合はウイルスが一番多いんですけども、もちろんアルコールでも起こります。あとは薬ですね、薬物でも起こることがありますし、稀にリウマチの類のような病気ですね、そういったものでも肝臓に炎症を起こすことがあります。
いろいろとこう負担がかかってしまうと、そういった炎症につながっていくんでしょうかね。
そうですね、炎症が起こると肝臓の組織の一部が壊れるということになりますので、まあ、肝臓が傷つくというふうに考えていただければいいかと思います。
さてウイルス性肝炎ですけれども、種類 B 型 C 型というようなこう、ね、あの型を耳にすることもありますけれども、どういう種類が実際あるんでしょうか。まあ、
肝臓に起こる炎症で一番多い原因はウイルスなんです。日本人の場合はウイルスが一番多いということになりますけれども、おっしゃるようにいろんなアルファベットがついて、A から E まで、まあ、5種類知られているということになります。
A から E まであるんですか。
そうですね、
それぞれウイルスの種類が違うということなんですね。
このうちですね、移り方の種類によって大きく2種類に分かれるということができます。一つは口から食べ物あるいは水を介して移るウイルスですね。これは A と E がこれに当たります。それから血液とか体液を介して移るウイルスですね。これが B、C、D と3種類ということになります。ただ D というのは日本にはほとんどないというウイルスで、しかも B 型肝炎のウイルスがいないと増殖できないウイルスです。まあ、非常に特殊なウイルスで日本にほとんどないということですので、日本人の場合は口からうつる A と E、 それから血液体液を介してうつる B と C と、この4つを考えればいいということができるかと思います。
口からみたいなところはやはりその食べ物にいや水に対しの中に、
そうですね、その中にウイルスがいると。ですので、まあ、A は有名なのは生の魚介類ですね。それを介してうつることが多いです。
はい、
それから E は動物の内臓ですね。イノシシとか、まあ、豚のレバーの中にいると言われておりますので、それを 生で食べた時に感染すると。ですので口からうつるウイルスというのは流行があるということができます。
B 型、C 型につきましてはいかがでしょうか。
B 型はもう一番最初に見つかったウイルスなんですけども、まあ、古くは輸血を介して移っていたと。それからまあいろんな、まあ、血液をに接触するようなことですね。例えばまあ医療行為で起こったこともありますし、針治療とかですね、ピアスとか、まあ、そういったことでも移りうると、うん、それは C 型にも同じように言えるウイルスですね。
あのちょっと先生、子どもの頃を振り返りましたら、注射をこう学校で受けるときに結構使い回していたような記憶がありますけれど、ね、今も全くそういうことはありえませんよね。
そうですね、まあ、そういったことで C 型が移ったんではないかというふうにも言われておりますので、まあ、そういったことが今は禁止されているということができるかと思います。
はい、ということはそういう、こう取り組みを受けて B 型や C 型の肝炎というのがこう減ってきているんですか。
そうですね、かなり減ってきているということができると思います。
あ、そうですか。
ただ B 型の場合はですね、あの性行為で感染するということが知られています。まあ、体液にもウイルスが出るということですので、成人で感染する場合のほとんどは性行為で感染するというふうに言われております。それからずっと持続して肝炎を持つ B 型の方ですね、それのほとんどはまあ子どもの時にですね、お母さんから感染したというふうに言われております。まあ、分娩の時に産道を介して子どもに移ってしまうと。大人で感染した場合は急性で終わることがほとんどなんですけども、3歳までの子どもさんに B 型が移るとウイルスが肝臓の中に一生居ついてしまうと、まあ、そういった現象が起こるということで、それが慢性肝炎とか肝硬変あるいは肝がんを起こすことがあるということが言われております。
C 型の場合はどうなんですか。
C 型はほとんどは以前の輸血ですね、うん、あとは先ほど申し上げましたようなピアスとかですね、針を介して移ると、まあ、そういったことが言われております。 C 型はまたあの最近ここ 2,3 年はですね、非常にいい薬ができてきたということで、ほとんどの方が飲み薬だけで副作用なく治ると、まあ、そういった時代になってきたということですので、これからはどんどん減っていくというふうに考えられます。うん、今までは C 型というのは日本の慢性の肝臓病の大半を占めていたということです。例えば日本人の肝硬変の半分が C 型によるもの、肝がんに至っては4人に3人は C 型によるものというふうに言われておりますので、日本人の肝臓の慢性の病気のですね、 ほとんどが C 型で起こっていたということが言えるかと思います。